ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
ナノサイエンス専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週もナノテクノロジーの最前線には興味深いニュースがたくさんありましたね。
はい、そうですね。特に今週は次世代のエネルギー技術、医療分野の革新、そしてエレクトロニクス製造における大きな進歩を示すニュースが目立ちました。ナノスケールの素材が私たちの生活や産業の未来を大きく変える可能性を感じさせます。
エネルギー問題から病気の治療まで、本当に幅広い分野でナノテクノロジーが活躍しているのですね。未来がぐっと近づいてくるような、そんな期待感があります。
そうですね。微細な技術がこれまでの常識を覆すようなブレイクスルーを生み出しています。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。バーラカーボンとチャズムアドバンストマテリアルズが次世代のリチウムイオン電池向けにハイブリッド導電性添加剤 NTEC-B を共同開発したそうですね。これはどのような技術なのですか？
はい、これはカーボンブラックとカーボンナノチューブを組み合わせた新しいハイブリッド導電性添加剤です。リチウムイオン電池の性能を大幅に向上させるために開発されました。
カーボンナノチューブは非常に優れた素材だと聞きますが、この NTEC-B は具体的にどのように電池の性能を高めるのですか？
NTEC-B はカーボンブラックの優れた分散性とカーボンナノチューブの高い電気伝導性を相乗的に活用します。これにより電極内部に効率的な導電ネットワークを構築し、特に高容量のアノードで電子の移動速度が向上します。
それによってどういったメリットが生まれるのでしょうか？
その結果、電池の高速充放電能力、つまりレート性能が著しく改善されます。電気自動車の航続距離延長や充電時間の短縮に大きく貢献することが期待されています。
なるほど、自動車産業には朗報ですね。続いてのニュースはナノコンポジット材料の革新についてです。航空宇宙や自動車産業での軽量化や高性能化に貢献しているそうですね。どのような技術的な進歩があったのでしょうか？
はい、ナノコンポジット材料はポリマーなどのマトリックス材料にカーボンナノチューブやグラフェンといったナノスケールの充填材を組み合わせたものです。これにより従来の素材では難しかった特性向上を実現しています。
具体的にはどのような特性が向上するのですか？
引っ張り強度や衝撃吸収性といった機械的特性が飛躍的に向上します。またナノ充填材が軽量であるため部品全体の軽量化も実現します。航空機では燃料消費量の削減に、電気自動車では航続距離の延長に直結するものです。
それは環境負荷の低減にもつながりますね。今後の展望はどうですか？
今後は製造プロセスのスケーラビリティやコスト効率の改善が焦点となります。将来的にはスマートセンサー機能や自己修復機能を組み込んだスマートナノコンポジットの開発も期待されており、より高機能で安全性の高い交通手段の実現に貢献するでしょう。
素材の進化が産業全体を牽引するのですね。次の話題に移りましょう。オクシアルがフォルクスワーゲングループのパワー鋼に炭素カーボンナノチューブを供給するとのことですが、これは NTEC-B と同様に EV バッテリーの性能向上に貢献するのでしょうか？
はい、そうですね。オクシアルはパワー鋼が開発するユニファイドセルバッテリープラットフォーム向けに炭素カーボンナノチューブを供給します。これは EV バッテリーの安全性、充電性能、そして寿命を向上させるものです。
炭素カーボンナノチューブがバッテリーに組み込まれると具体的にどのような効果があるのですか？
オクシアルのナノチューブはグラファイトアノードに添加されることで極めて効率的な導電ネットワークを構築します。これにより電子の移動経路が増えて電極全体の抵抗が減少し、急速充電能力が向上し、発熱も抑制されます。
それは安全性の向上にもつながるのですね。バッテリー寿命の延長も期待できると。
その通りです。ナノチューブが電極の構造安定性を高めることで充放電サイクル中の体積変化による劣化が軽減され、バッテリーの寿命が伸びます。高性能ナノカーボン材料の商業的応用における重要なマイルストーンとなるでしょう。
自動車の電動化を加速させる、まさに基盤技術ですね。続いてはエレクトロニクスの話題です。中国のプリナーノテクノロジーが フォトニックチップ向けのナノインプリント露光装置で8インチウェハーの量産を実証したというニュースですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、プリナーノテクノロジー製の真空空気浮上式ウェハーレベルナノインプリント露光装置 PLAS が、従来の DUV 露光装置を使わずに8インチフォトニックチップウェハーの量産検証を完了しました。
製造コストを大幅に削減できると聞きましたが、どれくらいですか。
従来の DUV 露光装置と比べて製造コストを約10分の1に削減できると報じられています。また残差層のばらつきを2ナノメートル以下、特徴寸法を10ナノメートル以下で制御できるという点も注目されます。
非常に精密なのですね。これが中国の半導体産業に与える影響は大きいですか。
ええ、とても大きいです。この装置は 100% 国産部品で構成されているため、中国の半導体産業におけるサプライチェーンリスクを低減し、技術自立に貢献します。キャノンのような海外サプライヤーが長年支配してきた市場に挑戦する戦略的なブレイクスルーと言えるでしょう。
中国の技術自立を象徴するニュースですね。さて、医療分野に目を向けましょう。ビームセラピューティクスがフェニルケトン尿症治療薬のビーム304で IND クリアランスを獲得したそうですが、これはどのような治療薬なのですか。
はい、これは肝臓標的型脂質ナノ粒子、つまり LNP 製剤で、PKU と呼ばれる遺伝性代謝疾患の治療薬候補です。塩基編集技術を用いて、病気の原因となる PAH 遺伝子の変異を修正することを目指しています。
LNP 製剤で遺伝子を編集するというのは、画期的なアプローチですね。患者さんにとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。
PKU の患者さんは生涯にわたる厳しい食事制限を強いられますが、この治療法が成功すれば PAH 酵素活性が回復し、毒性のあるフェニルアラニンレベルが低下します。これにより食事制限が緩和され、最終的には食事の正常化が可能になる潜在力を持っています。
それは患者さんの生活を大きく変える可能性を秘めているのですね。今後の臨床試験が楽しみです。
はい、今回の IND クリアランスは、遺伝子編集技術を用いた PKU 治療に向けた重要なマイルストーンであり、他の多くの遺伝性疾患治療への道を開く可能性も秘めています。
遺伝子編集の未来に大きな希望を感じますね。続いてのがん治療のニュースです。イスラエル工科大学が、化学療法薬を使わずにトリプルネガティブ乳がんの増殖を停止させるナノ粒子を開発したとのことですが、これは非常に驚くべき成果ですね。
はい、そうです。テクニオンの研究チームが開発したこのナノ粒子は、薬剤を一切使わずに攻撃性の高いトリプルネガティブ乳がんの腫瘍増殖をメスマウスで停止させました。
化学療法薬なしでがんの増殖を止められるというのは、副作用の観点からも大きな進歩だと思います。具体的にはどのように作用するのですか。
このナノ粒子は薬剤を搭載せず、その物理的特性と生物学的相互作用を通じて抗腫瘍効果を発揮すると考えられています。腫瘍微小環境に選択的に蓄積し、腫瘍細胞の増殖シグナルを妨害したり、細胞死を誘導したりするようです。
高度な免疫療法と同等の治療効果だそうですが、今後の展望はどうですか。
この成果は初期段階ですが、今後人での臨床試験に進むことができれば、副作用の少ない化学物質フリーの治療法として多くの患者さんに希望を与えるでしょう。他の難治性がん種への応用も期待されています。
ナノテクノロジーががん治療の常識を変える可能性を秘めているのですね。次に、メッセンジャー RNA 治療薬の安全性向上に関するニュースです。アルブミンを介した LNP 送達戦略によって、肝臓毒性を削減し、リンパ系への送達を促進できるようになったとのことですが、これはどのようなメカニズムなのでしょうか。
はい、従来の LNP は静脈内投与後、主に肝臓に蓄積し、肝毒性の原因となることがありました。この新しい LNP は、表面設計を工夫して血中の内因性アルブミンと結合するように作られています。
アルブミンと結合することで何が変わるのですか。
アルブミンは体内で様々な物質を輸送する役割を持つため、これと結合することで LNP は肝臓への直接的な取り込みを避け、リンパ管系へのアクセスが促進されます。これにより 肝臓への蓄積が約 80% 減少し、リンパ節でのメッセンジャー RNA 発現が2倍から3倍に増加しました。
肝臓への負担を減らしつつ、リンパ節での効果を高められるというのは、がんワクチンや自己免疫疾患の治療薬に応用できそうですね。
その通りです。この革新的な送達戦略は、メッセンジャー RNA 治療薬の安全性プロファイルを大幅に改善し、治療の選択肢を広げる可能性を秘めています。
安全性が高まるのは、患者さんにとっても、薬を開発する側にとっても嬉しいニュースですね。最後のニュースは、再生可能エネルギー分野からです。スズ酸化物量子ドット層を追加することで、ペロブスカイト太陽電池が効率 25.7% を達成し、安定性も向上したそうですが、これは画期的な成果ですか？
はい、非常に画期的な成果です。ペロブスカイト太陽電池は、高い効率と低コスト製造の可能性から次世代太陽電池として期待されていますが、長期安定性が課題でした。今回の研究は、スズ酸化物量子ドット層を電子輸送層に組み込むことで、この課題を克服しました。
量子ドット層を追加することで、具体的にどのようなメカニズムで効率と安定性が向上するのですか？
量子ドットの特異な量子効果により、より広範囲な太陽光スペクトルを効率的に吸収し、光捕獲能力が向上します。さらに、量子ドット層が安定した界面を形成することで、相関の不要な反応を抑制し、電荷キャリアの再結合を防ぎます。
その結果が 25.7% という高い変換効率なのですね。これは従来の太陽電池と比べてどうなのでしょうか？
25.7% という効率は、研究レベルで世界最高水準の一つであり、商業化されたシリコンベースの太陽電池に匹敵するか、それ以上の性能です。これにより、ペロブスカイト太陽電池の実用化が大きく前進することになります。
再生可能エネルギーの普及を加速させる、まさに未来の技術ですね。
今週のナノテクノロジー最前線では、リチウムイオン電池の材料革新から、新しいがん治療法、遺伝子編集技術の進歩、そして次世代太陽電池の高効率化まで、幅広い分野でナノスケール技術がブレイクスルーをもたらしていることが明らかになりました。
小さな技術が、私たちのエネルギー、健康、そして産業の未来を大きく変える可能性を強く感じました。ナノテクノロジーが社会のさまざまな課題を解決し、より持続可能で豊かな未来を築くための鍵となることを再確認できましたね。
そうですね。ナノテクノロジーは、これからも私たちの期待を超えるような革新的な発見をもたらしてくれるでしょう。
来週もナノテクノロジーの最前線から目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。